ローマ信徒への手紙15章の17節から21節までです。ここのところはパウロが異邦人に対して、異邦人、要するにキリストをまだ信じない、信じていない唯一の神様がおられるということも全く知らない人たちに対して、パウロが神様からの御言葉を受けて働いたこと、そういうことに関して書いてあるところです。そのことに関してですね、前の16節のところからずっと続いていますので、ちょっと16も見ますと、自分の使命は神様を知らない人、異邦人のために、福音のために祭司の役、神とそういう人々との橋渡しになることだというわけですね。そして異邦人が神様を知って聖霊によって、聖なるもの、聖霊によって分けられて、そして神様への供え物となる、神様に捧げられたものとなる、神様のものとなるというんですね、そういうことが目的だというわけです。これはもう普通の教育の目的とか、いろんな人間形成と相当違うわけですね。究極的な善であり、愛であり、真実な神様のものとなる。神様のことを知って、神様のご意志を知り、そして神様、そういう真実な神様に動かされて生きる。そういうふうになる。それが目標だというわけです。神様に捧げられたものということですね。神様のものとなることです。それで、17節。神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っている。この誇りに思う、カウカオマイという言葉は前にも言いましたが、一部ではですね、観難をも喜ぶというふうに、喜ぶとも訳されるような意味合いを持っているわけです。誇りは高ぶりにすぐに通じるわけで、誇っているというとですね、何かで優勝した、あるいは家計が良いとかですね、血筋が良い、あるいは自分の子供はこういうふうに、有名になったとかですね、何かそんなことで誇っているということは自慢しているということで、そういうことは罪なわけですね。それでここではですね、イエス・キリストによって誇りに思う、イエス・キリストによって強い喜びを持つという、積極的な喜びを持つという、そういうニュアンスを持って言っているわけです。そういう人間的な気持ちによって誇りに思っているのではないわけですね。キリストイエスによってですね、清められた思い、清められたその強い喜びを持っているんだと、そういう意味で言っているわけです。でパウロは神のために働く、この原文はですね、タプロストンセオン、タっていうのは物事ですね、シングズです。英語で言う、プロスっていうのは何の方向、トンセオンっていうのはセオン、神ですね、神に向かうことどもっていうのは直訳なんですね。神に向かっている者ども、では神に属する者どもこと、そういったことに関して、ですから神に向かうことどもっていうのはですね、奉仕であったり、ここのように、神のために働くと、そういうようなことであるので、このように訳されているわけです。で、ありますね。そういうことで、ここのところは、私は、神のために働くことをキリストによって誇りに思っているというんですけど、誇りに思う、強い喜びを持って、思うと、受け取っているという、そういう意味合いにもなるわけですね。前にも言いました、観難をも喜んでいる。それは観難をも誇る、誇るという、カウカオマイという動詞は、そういうふうに時には喜ぶというニュアンスを持って訳されるからですね。それでこの神のためにっていうこともですね、原文は、タプロストンセオンですね、 ていうのは、英語で言えばシングですね、シングズ、物事の複数形なんです。プロスっていうのは何々に向かう、英語で言えばトワードっていうことですね。トンセオン、これは神です。ですからこの原文の直訳は神に向かうことども、神様に向かっていること、分かりやすく言えば神様と関わることども。ですから古くからの英語訳では Those things which pertain to God、 Those things which pertain to God、 神に属する物事と、まあ、そういうふうに訳されていますが、神に属するというのは普通の言葉として分かりにくいので、神のための働き、あるいは神のための奉仕ですね。ではここで、神のために働くというふうにいろいろに訳されていますが、もともとのニュアンスは神の方向に向かうことどもということなんですね。これはいろんなことが実はですね、神に向かう、神に向かおうということをですね、パウロは感じていたということがわかる。神に関わっていると。だから一見神と関係ないようなことであってみると、これは神に関わることだと、そういう思いがこの特別な表現に表れていると思うんですね。私たちもですね、いろんなことをですね、それは別に神とも何とも関係がないと思って普通はしていると思うわけです。ほとんどの仕事を持っている人もですね、仕事に就いたらまずそこの和訳の人、上司の人、経験ある人に言った通りしなければならない。仕事を覚えて、そつなくこなすのが精一杯ですね。それも自分のため、間違ったら自分が怒られるということもありますからですね。配置転換されると。ですから、新しい職場に入った時なんか本当に、間違わないようにと言った通りでしようと言って一生懸命に、これ誰のためか、神のためとかこんなの思ってないはずですね。自分のため。失敗したら怒られるというふうな自分のため、結婚している場合であればまた家族のためとかですね、だんだん慣れてくると今度もっと上に出世したいとか、これまた自分のためですね。そして今農業とか林業とかの一次産業でおいてもですね、これは自分のため、自分の家族のために農業でも漁業でもしている、そういう気持ちがほとんどだろうと思いますね。そういう時でもこれ神のためだというふうな気持ちで、しているというふうな人はこれ非常に少ないんではないかと思います。でもここでですね、パウロが言っているのはこの独特の表現ですね、タ・プロストンセオンと、神に向かうことどもにおいてと、私はイエス・キリストによって、誇りを持っている、喜んでいると、いろんな神の奉仕のことを、まあ、そういうふうに言ってるんですが、考えてみますと物事はですね、全体として神に向かっているというのが、これは、ローマ書にもエペソ書にもあることです。だから日常の小さなことでも大きな目で見ればですね、いろいろな出来事も全体として神に向かっている。私たちはだんだん老化して死に向かっているようなけれども、復活をして素朴に信じていれば神のところに向かっている。あるいは悪いことばかりして神をも神とも思わないとか、全く悔い改めない非常にひどい悪いことをする、そういう人も神の前に立たされて、神に向かってですね、裁きを受けなければならないということもあると思います。まあ、いずれにしてもですね、この世界っていうのは全体として神に向かっていることなんだと。ですからいろいろな一見神と何の関係もないような一般の仕事に携わっていることでもですね、これらは神のご計画、大きな見ての中にある仕事の一環なんだと、まあ、そういうふうに受け止めればですね、この世のさまざまな仕事をしている場合でもこれは神に関することだというふうに思って受け取れるということであるわけですね。まあ、そしてからさらにですね、この神のために、働くというこの表現からも、私たちは普通の仕事ですね、別に宗教とか神様信仰関係ないような仕事でも、 こういった仕事が少しでもこの世の中を潤すようにと、人々がこの仕事によって少しなりとも良きになるようにと、あるいは自分たちのやっている例えば農業のような仕事でもですね、それを良い食物を提供して、そして少しでもみんな国民がですね、良き健康人間になるのに助けるようにと、まあ、そういうふうに常に自分の儲けだけでなくって、それが全体として神様に用いられるようにと、そういう気持ちで常に神様の大きな見ての中にあると思ってですね、仕事をするというのがこの神に属することどもに関して働くと、神のために働くということになる。で、年がよって定年退職になって、仕事も何も実際上の給料をもらう仕事をしてなくても、今度はですね、霊的な意味で、日々を神のために働くと、これはパウロが少し前のところでも言っておったところです。14章の8節、ローマ信徒の手紙の14章の8節を見ますと、私たちは生きるとすれば死のために生き、死ぬとすれば死のために死ぬのだと、こういう気持ちですね。生きるのも死ぬにおいてもですね、万事死のためという、まあ、こういう気持ちがですね、パウロの中にいつもはっきりあったと思います。ですから現在仕事をしていない場合でも、日々を少しなりとも死のためにということですね。そして自分の出会う人たち、家族から親族遠くにおる友人とか、こうした信仰の仲間とかが神様に近づけるように、あるいは自分の関わり、あるいは知っている人が少しなりとも神様に近づけるようにという、そういう祈り願いの気持ちを持って日々を送ると、そしてそういう祈り願いの中から示されたことをですね、実際に何らかの形でできることはしていると、それはそういうふうに本当に願いを持っていったら、ふとこういう時も与えられるわけです。思い切ってですね、神様を知らない人に命の水のような印刷物、あるいは一般の簡単なトラクト、薄い本でもいいんですけども、まあ、そういったこととか、何か信仰に関わるものをですね、少しでも相手に説明が難しいと思えば、そういう印刷物を手渡すということは、これは割合やりやすいわけですね。そのようなことで、また機会があれば、そういう話を少しなりとも紹介をする。まあ、そして集会にできたら参加できるようにということをですね、働きかけたり、まあ、そんなふうに神様のために生きるっていうことは、祈りということを考えたら祈りも大きな仕事である。ですから体が動けなくなってもできる仕事は神のための仕事っていうのは祈りだと、自分も神様のことを忘れたりいい加減に思わないようにまずですね、それから自分の周りの人たちも神様に近づけるようにと、そういう気持ちがこの神のために働くということにもつながるというわけです。現在仕事をしている者はその仕事も神様がどうか用いてくださるようにということをですね、そういうことを願いながらする。そういうことで何らかの形で私たちはいろんなことは神に関わることなんだという思いですね。神と無関係のことは本来ないわけですね。人間も神様を作って、この自然もいろんなこともみんな神様の見ての中にあるわけなので、そこで生きて働くことはある意味でみんな神様に属することだと。で、イエス様が言われたあの死の祈りですね、どこにおいても御国、神様の愛のご支配、正義のご支配が来ますようにという願いと祈りを持って生きると、それが神のために働くということにもなっていくということですね。 御国を来たらしてくださいと、まあ、そういう気持ちでどんな種類の仕事に就く場合でもやはりその気持ちを折々に思いながら死を思い起こしながら働くということが神のために働くということです。で次の18ですね。でパウロのそういう働き気持ちはキリストが私を通して働かれたっていう式だったわけです。キリストはですねパウロの言葉や行いを通して働いた。そしてまた奇跡の起こすような直接神の不思議なことをなさったり、神の霊、これ聖霊の力、これは聖霊と訳しているのもあります。英語なんかであれば大文字で霊、霊の力ですね、ホーリースピリット、聖霊の力ということです。この点もですね、一般の人間の言うことと非常に違うわけです。自分がこれだけをした、あるいは誰それはああいうことをしたっていうふうに、その人がしたというふうにいつも言いがちだし、そういうふうに思ってしまう。でもこの聖書の記述するところはですね、人がしたっていうんですね、キリストイエスがですね、パウロを通して働いたんだ。あるいはキリストイエスも神も同じですから、神がパウロを通してパウロを用いて働いた、そういうことを言うわけですね。この点はですね、例えば自然を見たらよくわかるわけですね。今は新芽の季節、花が咲き、芽が出て花が咲くわけですね。実がなっていくわけです。それはですね、神様がそこで、働いているわけですね。そういうふうになる、これは計画書 DNA に刻まれた、要は計画書っていうのがですね、遺伝子というものがあるんだと、それに従ってそういうふうになる。でその計画書は神様が作られたわけです。人間が作ったものじゃない。木も自分で作ったものじゃないわけです。いつかわからない遥かな昔にですね、不思議な経緯で、ここの木の無数の変化のあるそういう遺伝子というものが神様によって作られたんですね。でこの美しい新芽とか、いろんな色とりどりの花とかいうのは、そういうふうに化学物質を通してですね、この樹木を通して神がそこに働かれていると。私たち人間もそれぞれはいろいろ、特に人間の場合はですね、罪というのがあるわけです。植物や動物には罪というものはないわけですけども、人間は本当にあるべき姿というものがあって、木とかそういうものがあるべき姿とか動物にはないんですね。お腹が空いたら弱いものを襲って食べるのはごく当たり前の自然現象である。ところが人間がですね、お腹が空いたって、別のものを襲ってその人を食べてしまったり、盗んだりすればこれは大変な罪だぞ。人間だけがその罪ということはあるわけです。この点はですね、この頃はよくペットと人間と同じ家族だ、同じだというふうなことも言われたりするんですが、根本的に違うところなんですね。動物には罪がない、人間には罪がある。そして動物は時と場合によっては食べてしまってもいい、牛や鶏でもそうですね、大事に変わっている牛、誰かがこれを育てたわけですが、それは必要あればですね、そういうふうに殺して食べてしまってもいい。ところ人間はですね、よそのところで育った人をお腹すいたから殺して食べてしまっていることも絶対に言えない、まあ、そういうふうなことでも分かりますね。動物の場合は誰かが育てたものを殺して食べる、これは何にもそういうこと悪いことはないわけです。人間は決定的な重大な罪になる、まあ、そういうふうにいろいろ違うわけですね。人間はそれなぜかというと罪というものがある。で、そういう罪深いものなのにですね、それでも神様は不思議なことにその人間を通して働かれるわけです。ここでも、パウロはキリストが私を通して働かれたことは何も申しませんと、パウロのことを言ってるんだなんて思ったらですね、単なるパウロのことだけしか当てはまらないんだったら聖書になる、聖書という意味がないわけですね。聖書、神の言葉っていうのは特定の人だけに当てはまるものではないわけです。これはパウロは特に選ばれた人は特に当てはまる。でもキリストの霊を受けたらですね、大なり小なり程度の差でみんなこのことが当てはまるわけです。私たちが信仰を持って何かをする、それは 私たちがしたんではなくて、私たちを信じるキリストが私たちを通して働かれた。いつもだから言われるように人を称えるんじゃなくて神を称えよというのはこういうとこから来てるんですね。キリスト教この本来の聖書的精神は決して人を賛美しないで、神様があなたを用いられたんだと、神様に感謝しますという気持ちを持ってみないといけないというわけです。それを人間がしたと思うから妬みだとか何だとかいう悪いものが出てきてしまうわけですね。で、この点はですね、いろいろな悪意中傷にあった場合でもですね、単にその人が悪意からしたと思ったら非常に憎い、やり返してやろうというような気持ちになったり、あるいは非常にこう打ちのめされたになってしまう。ところがその背後の神がですね、その悪いような人を通して自分に対しても何らかの愛を持ってですね、その悪意ある人を用いてるんだと、自分に対する愛がまであるんだと思ってですね、受け止めれば神様はそれを祝福されて、そういう悪意中傷から立ち直る力を与えてくださる。そういろんなことはですね、神様はいろんなことを通して働かれる、そういう気持ちですね。キリストが私を通して働かれたことだけを語りたいと、私の言葉と行いを通しても、また聖霊の力によってもというわけですね。で、キリストが働かれてなされたいろんなこと、これは例えばこうした日曜日ごとの集会、こういうことはずっと行われている。まあ、この我々のこの集まりでも50年以上ですね、これは何なのかと、これはその時々に参加した集会の人を通してキリストが働かれたということなんです。あるいはこの言い方で言えば、聖霊の力によって働いてこの50年以上もの長い歳月途絶えずに来れたということなんです。まあ、そういう一つ一つのこともですね、その背後にキリストの力がある、あるいは神の力がある、あるいは聖霊の力がある、それによって、なされているんだというふうに受け止めるわけですね。星の光を見てもですね、単に自然現象として光ってるんだというふうに受け取る、これは普通の科学教育なんですね。ところが、この愛と真実の神、真実の神を信じるであれば、万物を支えている神という表現がヘブル書に最初にあります。キリストは万物を創造し、神と共にですね、そして今も万物を支えていると、これがですね、今も支えているというのがこのヘブライ書の表現なわけです。これはずっと前に学んだと思います。ヘブライ書の一章の三節ですね、御子キリストは神の栄光を反映し、神の本質の完全に表していると、万物をご自分の力ある言葉によって支えておるんだと。キリスト神聖霊様はですね、今も万物を支えておるだとするならば、いろんなこともですね、その背後で神様は支えておるんだということをですね、よくわからなくてもそれを信じていると、私どもよりはるかに深い啓示を受けた人たちはそのように確信を持って啓示として語っていることなのですので、それを信じない立場になるか、あるいは信じる立場、どちらでも取れるわけですね。この点は経験や学歴や頭の良しやしとは関係がないわけですね。男女民族の区別がない。ただこのように聖書に書かれてあることも本当にそうだと、いわゆるアーメンとしてですね、信じるか信じないかということです。そういうふうに信じるならば、私たちも今まで支えられてきたのも神様が支えてくださった、そういうことに既になるんですね。それで何か良いことを思いつくのも、これは自分が思いついた、神様が背後にあってそういう思いを起こしてくださったとということです。 で、そういうふうにいろいろなことを神様が背後でなさってくださったというふうに思う習慣をつけるということだと思うんですね。でそれで、次のところですが、そうすることでエルサレムからイリコン州ずっと遠くまでですね、キリストの福音が伝わっていくようになった、まあ、この気持ちなんですね。自分がするんじゃないと、キリストが働いてくださっているというその信仰と実感です。でこのためには私たちもイエスが三条の教えの最初で言われたように、心で自慢や誇りや自分自分って自分の利益、自分がこうしてくれなければっていう思いである限りは、聖なる霊は十分入ってきてくださらない、はっきりしていることですね。いつも自分自分と思っていれば、良きものを周囲に本当の意味で注ぐことはできないわけですね。物をあげたりなんかするとですね、その人間と特別な関係ができたりするけど、祝福はないわけです。やっぱり物の次元にとどまる。本当の聖霊が中にあって主にある関係でなければですね、そこで相手に本当に自分を渡したいと、自分の行為をですね、なんか特別な関係のために物を渡すだなんていう、そういう考え方は全く祝福されないで悪いことが起こるわけですね。そうじゃなくて、神様の祝福が相手に渡るような気持ちでいろんな物事をする。そうすれば、そういう小さきものであってもそれは用いられる場合があるわけですね。でここで異邦人にですね、伝えようという気持ちがパウロが非常に強かったと。キリストの福音があまりくあちらこちらまで行ったと。キリストがそういうふうにパウロを見せ出して生かせたわけです。これもこの19節に言ったように、神の聖霊の力だというんですね。でキリストが働かせた、この聖霊の力が各地の福音を述べ伝えさせたというのは、これは使徒言行録に一番はっきり出てるんですね。聖書の中で最もはっきり出てる。ですから福音が述べ伝えられる現代もそうです。現代もですね、単なる伝道手段とかいろんなやり方とか方法とか、そういったこと、そういったことを考えることも必要なんだけど、一番根本にはですね、聖霊様が働いてくださらなければ、どんなに工夫しても、テクニックを労したところでですね、本当の福音が伝わらないというところがあるわけですので、この使徒言行録をちょっとですね、一部だけ見ておきたいと思います。そもそも一番最初ですね、これはよく知られているように、使徒言行録の2章、でですね、そもそも復活のキリストに出会ってすぐに伝道を始めたんでないわけですね。ヨハネ福音書にもあるように、出会ってもなおかつ部屋で閉じこもっていった、それを伝えるとかとてもそこはいかなかったわけです。ですね。でこの2章にあるように、イエスが約束の聖霊を受けるまでみんなで待って祈っていなさいと言われたので、それを待っていたら、この使徒言行録の2章ように、聖霊が下って、そして語り出した。これは非常にいろんな言葉でですね、いろんな人々に通じるような言葉で福音が語られ始めるという、まあ、その予言でもあったんですね。で、そして、この2章の10、使徒言行録の2章の14でですね、聖なる霊が与えられて、その時から初めてキリストの復活の宣教が始まったわけです。この点はうっかりするとですね、キリストの教えが広がったんだというふうに何も知らん人は思ったりですね、あるいは特にクリスチャンでも復活のキリストに会ってすぐに広めたんだと思いがちなんで、そうじゃなくて、聖霊が与えられて初めてこの14節にあるようにですね、声を張り上げてみんなの前で、確信を持って語れるようになったわけです。このことは今偶然的に起こったんじゃない、預言書を通し言われとったんだと、私の霊は全ての人に注がれるんだ、その預言が今起こっていると言われたんですね。その後もですね、2章の33を見てもですね、2章の32、33、 このイエスを復活させたと、神様が。でそのことをはっきりも分かるとですね、現実の復活のキリストに出会い、そして復活のキリストの別の現れである聖霊を受けたと、その証人だと、復活の証人だというですね。で約束された聖霊を力を受けて私たちに注いでくれたんだと、まあ、そういうふうに言ってですね、この出発点が聖霊を注がれたことにあるということを言ってたんですね。その後もですね、このことはいろいろ強調されてるんですが、4章でもですね、4章の5節、見たらですね、牢に入れられたところですね、ペテロとヨハネに話していった4章の人、祭司や神殿の主義教やサドカイ派の人が来てですね、死者の中から復活を述べ伝える、まあ、こういうふうに一番最初は復活の証人としてキリスト教の伝道が始まったわけです。聖霊を受ける、そしたら本当に復活をしたっていうのがはっきりわかるわけですね。復活を信じられないっていうのは、この聖霊をまだ十分受けられていないということも言えるわけです。そしてこういうふうに非常に大祭司まで、と大祭司というのは宗教の最高の地位の人なんですね。そしてですね、この漁師だった人ですからね、このように当時のユダヤ人社会で最高の地位のある議員長老、立法学者、大祭司、まあ、こういうふうな最高の学者たちとか地位のある人たち、指導的な人物のただ中に一人の漁師がですね立たされて怯え切ってしまうんじゃなくて、この8節でやるように、そのようないわゆる権力者や有力者に対して全く一歩もひるまないで、ペテロは聖霊に満たされていったと、まあ、非常にこの大胆に言わしたのが聖霊だとですね、イエスによって救われるんだと、これがこの19節にもあるように、もうこの復活とか言うなと、そんなこと一切言うなと言われてもですね、ペテロとヨハネは神に従わないで、あなた方に従うことが神の前に正しいかどうかと、見たこと聞いたことを語らずにはいられないんだと、いられない思いにさせたのはペテロの決心ではないんですね。誰かに勧められたからではない、そんなことはとてもできなかったけど、聖なる霊、聖霊がさせたわけです。これがパウロの言っているですね、聖霊によってその絵の不思議な技が起こっていたということなんですね。で、この4章の31もそうです。祈り、この大胆に御言葉が語れるようにしてくださいという祈りですね。29の終わりにあるように、その祈りが終わると場所が揺れ動いた、聖霊に満たされて大胆に神の言葉を語り出したというわけです。これどういうことなのかと、その時地震が起こったのかって、まあ、ここではそういうことを言おうとしているんじゃなくてですね、場所が揺れ動くほどのすごい力をですね、大いなる力をこうそういう人々に与えられたと。で実際にこれは象徴的なことだったんですね。場所が動くほどの力、いろんな人たちの心が揺り動かされて、そしてキリストへと向けられていくことになっていたんですね。後には迫害を300年近くもしていたのに、ローマ帝国も揺り動かされて、ついにキリストを信じることが当然となっていったということです。そういうに、この聖霊、本当の聖霊祈り、こういうものが注がれた場合には動き始めると、ということなんです。開かなかったもの、動かなかったものが動くんだということです。今こういうふうにしてですね、あともいろいろありますが、まあ、省略をしますが、あと一つだけですね、パウロ自身も実はこのそういうことではっきりと書かれてあるということですね。聖なる霊ということで、それはあと一つだけ見ておきますが、13章238ページですね、新約聖書の13章の2節、13章の2節です。 彼らが死を礼拝し断食していると聖霊が尽きた。さあバルナとサイロを私のために選び出せ、前もって二人に決めておいた仕事、これは福音を伝えるということですね。この聖霊が告げたのであって誰かが命令したのではないということです。そして4節もそのすぐだと、聖霊によって送り出されたと。これほどですね、この使徒言行録ではパウロの特別な勇気や大胆さとかですね、当時の周りの人たちの決議、議論とか決定、組織の決定ではなかったということをこのように形で強調しているわけです。はい、それでまあ今日のところに戻ります。まあ、こういったことがですね、この今日のこの18節19節、キリストがそのように働かれた、そして神の霊、聖霊の力によってさまざまなことが起こったと。そうすることによって聖霊が促してですね、異邦人行きなさいと、キリストの名がまだ知られていないところで、私は熱心に努めてきた、それを背後にあって聖霊がそのように受けたということですね。他人の土台に立てたりしないためだと。これは同時に彼のことを告げられてなかった人々が見るようにと、これがまあ一番の願いですね。私が各地に行くのもですね、各地に行くとそういうまた初めての人がですね、普段の会に来なかった人が来るということは起こるんですね。あるいは四国集会とかそんなんでもそうです。普段は来なかった人がクリスマスでもそうですね。少しでもそういうふうに、本来関係のない、あるいは神様をまだ信じてない人がですね、特別集会においては神様が言えば聖霊が送り出すということがあるわけです。それともう一つはですね、すでに信じている人に聖霊が与えられたら、ペテロもそうですね、その人から新たに動く聖霊が与えられると、聖霊が働いて、その人がこれまではとても伝えるようなことができなかったけれども、新しい力を与えるとそこから伝えられ始めるわけです。ですからですね、そういうことが目的で私も言っているわけです。すでに信仰を持っているからほっといていいんではないわけです。この世はさまざまな誘惑があり、いろんなことがあってですね、信仰をぐらつかせられたり、あるいは信仰にも命がなくなったり、そういうこともたくさんあるわけです。で、少しなりともですね、祈りを持っていくこと、御言葉を持っていくことで、そういうふうな人たちにより新しい御言葉と聖霊の力を与えられたら、ペテロもそうなんですね。すでにキリストを信じ、神を信じ取ったわけです。だけど、裏切ってしまったり、あのように怯えてしまったり、部屋に閉じこもっていったりする。聖霊が与えられると、その信じた人に新たな力が与えられて、また新しい人が伝わっていくわけですね。そういうことがあるからですね、すでに信じている人ばっかりであっても、そこに行って少しなりともその人たちが新しい御事を受けるようにと。私がそういうことはできるんじゃない。ただ私が祈ってですね、あるいは集会の人たちの祈りや相手方の人の祈りによって聖霊が望めば、そういうことがなされるわけです。そういうことをもういつも願いを持ってですね、多くの人たちの祈りを受けていってるところなんですね。はい。ですからこのこともですね、そういうふうに、特別に行くのでなくても、徳島であるいは病気とか自宅とか病院とかでおらなければならない人も多くおるわけです。そこでですね、少しなりとも初めての人に、あるいはすでに信じている人にも、より聖霊ある霊が与えられるようにと祈ることは誰でもできることなんですね。それがこのパウロが異邦人に伝道、神様を知らない人たちとこれ伝えようとしていったと同じ気持ちになることができるわけです。神様も知らない日本人、異邦人だらけですね、2000年経ってもこの時から。だからそこに何とかして、このキリストの福音が伝えられるようにと、聖霊様働いてくださいという気持ちで祈り願うと、そして可能なことがあったらできるように導いてくださいと祈ること、それがここのですね、神様を知らない人に、パウロが非常な熱情を燃やしてということと同じ心を私たちもたどることができるということなんですね。願わくはそれに導いていただきたいと思います。はい、以上です。